よし、始めるぞ、始めるぞ。
始まるの？この感じでもう少しこう、なんかドライブインちゃうの？なんか結局。
何や、ドライブインって。
温めるってことでしょ？その、アイドリングしてから行こうってことね。
アイドリングが言いたかったのね。ドライブインしちゃダメだ。
ド
ド
ライ
ライブイン だったらどっちかってもう始まってるからね。ピカさんがこう、面白おかしくするもみんながもうすでに楽しみにしてますからね。
誰が？
1万4千人のリスナーがよ。
1万4千人おったら、誰か俺と付き合ってくれるやろ。恐ろしいカップの巨乳の女性が俺の前に現れ
始
て。
めるよ、もう。な、恐ろしいカップのて。はい、始まりました。コラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
イカです。
はい、ゴールデンウィーク終わりましたけれども、思ったよりも忙しいというか、ボードゲームが全く遊べてなくてフラストレーションたまりまくって体重が増した田辺です。
イエーイイエーイイエーイ
イエーイ、おー、久しぶり、久しぶりじゃねえか。
はい、ということで久々のですね、このメンツ、イカさんと田辺さんをお招きしての後ろ向きラジオでございますよ。
もう興奮が止まらないぜ。
興奮止まらなさすぎて何言ってるか全然聞こえなかったっつうか。あれ、なんかイカさんも田辺さんもちょっと大きくなりました？
いや、なりましたよ、ほら。だって全然遊べてないもん。もう食べるしかないでしょ。
いやいやいやいや、そんなことないだろ。遊べない分スポーツしたりとかさ、まあでもあれか、自粛ですからね、今。
そうもあるし、ちょっと家でしてなあかん仕事がちょっと溜まってたんで、全然ですわ。
何それ、え、本業？
本気ですね。なんか、長物のオーディオブックを一本丸々読めっていうのを
延々やった。おー、すごいね。いや、よかったよかった。もう今はね、仕事ないなんて人も多い中で、こうやって田辺さんにも仕事があるってことはいいことですよ。
あ、心こもってへんな。
もうカットしたろうと思ってるから。はい、ということで、まあ、ここからですね、はい、私たち3人による、まあ、比較的後ろ向きなね、話をしていこうかなっていうところなんですけれども、今回のテーマはですね、なんと、〇〇な人とはボードゲームしたくないでございます。
あー、いやー、なんかもうリフレインしてきてるよ。早いよ。
やばいよね。はい、もう今回はもしかすると全部オクラに入るかもしれないですけど、こんな人とはボードゲームしたくないなーについてね、ぜひ語ろうと思ってますが、まずはですよ、
はい、
まずはですね、やっぱりここは通常回の手を取るので、まあ、最近どうですかのコーナーをまずね。
あ、忘れてんかったな。そうか、
もう当然そうですよ。最近あった出来事、まあ、ちょっと私の話いいですか？
はい。どんな災難があったんですか？
まあ、さっきあった出来事なんですけど。
なんすか？
なんか怒るな。
いや、さっきほんと衝撃だったんですよ。実はね、私の会社内で今若干ボードゲーム遊ぼうブームみたいなのがあって、
お、第何、それ第何時っすか？
第4次スーパー遊ぼう対戦。
ぐらいっすよね。な、ちょいちょい言ってるじゃないですか。
いや、そうなんですよ。ボードゲームを私がみんなにこう持ちかけてですね、遊ぶみたいな、でもすぐにまた火が消えるみたいな繰り返してたんですけど、最近私が一緒に遊んでいる同僚が、そのクアルトをね、えらく気に入りまして、そのクアルトというギガミックのゲームをですね、まあ、個人でも買ったようで、
うん、
で、昼休憩の時に、なんかテーブルの上でみんなで遊んで、遊んでるんすよ。
うん、
8人ぐらいで。
8人でクアルトってどういうことですか？ごめん、ちょっと。
いや、もうなんか、スマブラを遊ぶ空間があって、その後ろでスマブラ街の人たちが、こう、クアルトをやってるみたいな。
あ、ま、街の間にちょっとみたいな。
そういうのでやってるんで。ね、で、ああ、よかったよかった。これでどんどんとボードゲームが浸透すればいいななんて思ってたんですよ、職場でね。
うん。
で、そこから1ヶ月経ちまして。
うん。
で、さっきですよ、さっき。
うん。
帰りがけに、ちょっと、クワルト大会みたいな、みんなでしてて。
クワルト大会、
うん、まあ、みんなで盛り上がってることはいいことやなと思って、見たんですよ、それを。そしたら、なんか、私の知ってるクワルトじゃなくて。
ん
クワルトって、その4種類ある、色違いと、穴開いてる開いてない違いと、高さ違いと、形違いで、4目並べするじゃないですか。
まあ、合計8パターンの価値があるわけですよね。
なんですけれども、パって、その、プレイヤーの手元見たら、無地と黒で、
あ、
プレイヤーでそれぞれ分けて持ってて、
ほうほうほうほう、
チェス的に、色分けされて、なんか手元に持ってて、で、それ置いてってるんですよ。 何してんのって聞いたんですよ。
うん。
クワルトやんなって言って、あ、そうですよ、もみさん。クワルトしてますって。いやー、うん、もみさんと遊んだ時に面白かったんで、こうやって今盛り上がってます、みたいな。
うん。
ルール間違えてんでって。いや、それ全部ごちゃごちゃにして、共有して置いていくからって言ったら。
うん。
えって言われて。嘘でしょみたいな。
嘘でしょ。
僕ら1ヶ月これで遊んでましたとか言って。はぁってなって。で、よくよく聞いてみたら、うん、もうこれが驚愕だったんですけど、その、うん、もうみんなでこう遊ぶから、なんかオリジナルのルール入れようぜみたいな変な空気になったらしくて、で、もうごちゃごちゃってなんかオリジナルルール入れては鳥、オリジナルルール入れては鳥みたいなんでやってったら、元のルールがもう誰もわからんようになって。
すごいじゃん。もううのじゃん。
そうやね。だからうのよ、もう。結果、もう本来のルールとか全く知らずに、
すごいじゃん。もうそこだけの、もうオリジナルクワルトのコミュニティが出来上がってい っちゃう。
そう、でもそのオリジナルクワルトで遊んで、はぁ、楽しいとか言って。いや、なんかもう、なんだろう、この、もやっとした気持ちみたいなんで帰ってきましたわ、さっき。
ってことは、もみさんは、これ、インフルエンサーじゃないんですよ、今回のその、クワルトのブームの必須
役。いや、だから、まあ、伝え入れたのは、私ですけど。
うんうん。複雑やな、それ。
私は龍拳で、だから、ケンシロウと結局、ラオウが頑張る話であって、龍拳はほぼ目立たないじゃないですか。もう完全にそういうポジションになっちゃって。
そうね。そうね。そんなやつおったっけって話ですよね。
いや、だから、まあ、正式なルールで遊んでないから、3種類で遊んでるんですよ、だから。色とかも関係なく。
うん。
ああ。
それ難易度めっちゃ変わってるし、ゲーム性もだいぶ変わっちゃうんで、
うん、
気持ち的にはちゃんと遊んでほしいけど、でもまあ、こうやってオリジナルでも遊べるのが、ボードゲームの魅力でもあるという、この気持ちのモヤモヤのまま、まあ、車を運転して帰ってきましたわ。
ああ、前ですか。なんかそれ聞いて、もみさん丸なったなって僕思ってますけど。
なんでなんで、なんでよ。
もっと前やったらもう、感触起こすぐらい、ちゃんとやれやって言
いそう。テーブルガッシャーンつって、一人ずつ横に並べて、もう、バチンバチン
お前はクワルトの丸のように頭を丸めたるみたいな話。
そうや。いっぺんだけ穴開けたるわ
穴開けたのか
超兄貴みたいにしたるわ
っていう
わからん。わからん、わからん。
はい。というね、まあそういった一幕がありましたっていう話で、まあ、
ボードゲームの魅力を
伝えるのも結局、そういったね、伝道師とか、まあ GM というか、
はいはい。
そういったところも必要なんだなと、本人してはいけないんだなというのを思い知らされましたし。うん、
なるほどですわ。
うん。
まあそれはね、なんか後々の話にも繋がってくるかもしれないですね。
あ、確かにね、この後の話に繋がる。ということで、ということでですよ。
これは？
イカさんの話、イカさんの最近の話あるの？
いや、イカさんの話聞こうよ。
ラーメンの話しちゃう？ラーメンの話。
いや、あるって。あるって。
ですね。
なんか、うん、最近。
うちの事務所の近くに、こう、地獄のようなお店ができます。うん、
地獄のような。
イカさんの話。
お店の名前が、メガ盛りマンモス弁当っていう弁当。
おおお
えだって
メガ盛りマンモス弁当。マンモス。
やばいやんけ。ノリピーが、ね、名前つけたんこれ。
マンモスノリピーっすよ、俺的には。ほんで、その下マンモスノリ弁ってなってるから。
マンモスノリ弁これは間違いねえな。確信犯や。
ほんで、マンモス名物、マキシマムザホルドンっていう。ホルド
ン。いやいや、もう、いろいろ盛り混ぜすぎだろ。来られる。
頭の良さがすごいんですけど、ここね、めっちゃご飯持ってくれるんですよ。
ああ、だからメガ盛りだね。
まあまあまあまあまあ。
ただね、並盛りで 250g。250g でも十分あるんですよ。ご飯の普通の大盛りくらい。そう、
250大盛りっすよ、普通に。
うん、うん。
そしたら 100g ずつ上がっていく。大盛り350、特盛り450、メガ盛り550と。
わあ、いいな、
うん。そんなレベルじゃないです。こっから有料ですけど、マンモスレベル1ってなると、ギガ盛り、テラ盛りって。レベル
ってことは、550g までは、無料ってことですか？
無料です。
嘘でしょ？もうその時点でおかしいわ。
すげえ。
そっから、マンモスレベル1になると、50円100円出した程度で、テラ盛りなんて750。
いやいやいや
マンモスレベル2になると、ヘタ盛り、エクサ盛りってなって。
ペヤングでも聞いたことないぞ、それ。
ほんまや。
そっからもキロです。一番上が、幻のコスモ盛りっていう 1.5 キロが510円です。
ちょっと待って、イカさん一個だけいいですか？お弁当の話してるのはいいんですけど、今これまだご飯の話しかしてないってことですよね。
そんまや、おかずの話じ
ゃない。おかずは
おかずはね、結構ね、唐揚げ弁当が、唐揚げが6、7個ぐらい入ってて、それ一個一個が大きいし、買った時に、大盛りぐらいやったら、まあ、蓋閉まるかなって思ったら、蓋が閉まらないので、パラパラって巻いちゃってるわけですよ。
ああ、わかるわかる。ラップで巻くやつね。
外に出ないから。そういうレベルの お弁当屋ができて、あの、先ほどね、うん、あの、もみさんが言ってくれた通り、僕の体は大きくなっていく一方です。
あ、やっぱそうなんや。
もう、もりもり言っても。
いいな、気になるな。
いつかはね、このスペースブラックホールビッグバン弁当って
4000円。いやいや、もうこれ、イカさんが今考えたやろ。
わけから。
で、込み4480円の、ご飯がエイリアンギャラクシー盛りが 2.5
キロ。エイリアンギャラクシー。
アベンジャー盛りっていうのが4キロ。
あ
の、
アベンジャー盛り。
アベンジャー盛り4キロ。
潰れるだろ、そこ。違う意味で。
前日までに予約していただかないといけないところが、ちょっと残念かなと思いますが、まあ、あの。
絶対もう我々あるふざけや。
え、それ食べてるの、イカさん。
ここね、結構美味しいんですよ、唐揚げとか。
まあまあ、なんか聞く限りかなりいい感じはしますし、私もお米大好きなんで、それは羨ましいんですけど。
お米美味しい。
でもね、やっぱお米って食べすぎると良くないんですよ。
分かってる。
分かってますよね。糖質制限っていう言葉がありますよね。
死に近づいておる。
よし、死に近づいておる。いや、これでもし唐揚げとか塩辛おかずにしてたら、もうそらもうあっという間に死にますぜ。
さらに死ぬ理由があるんですよ。
何それ、いやいやいやいや。何そのプレゼンすんねん、そっちを。
ここのプレゼンすんねん。ラーメン屋がやってるん。
あー、そういうこと？
そうなんですよ。
こう。
猿之助商店っていう大阪の淡路にある、
うん。
やってるんですけど、おかずの下ってスパゲッティ敷いてたりするじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ああ、するね。
それがね、ゴンブトのラーメンの麺を焼きそばにした状態になってました。
ダメだよ、それは。ダメだよ、それは。
カロリーお化け。
すげえな、殺人じゃんけ。
で、僕はゆるーく自殺してます
よ。いや、ゆるないよ、全然。ジャンプスキーぐらい急勾配っすよ、今。
やばいな。
私だってそんな大食いじゃないのに、健康診断でその、ご飯食べすぎ、お米食べすぎっていうので、もう今制限してるのに、イカさんもだ、
だから、ね、病院行くから
よ。いや、病院行ってないんやろ。職場の健康診断やから。
それはもう、
それ、いや、なんで休まなあかんねん、それ。
職場の健康診断、うちは、自営業なんでないの。
もうやめよ、この話。正しいよ。絶対行こう。問題に。
回す気なくしてるやん。
絶対カットしてるから。絶対。
はい。
はい、ということでね。まあ、はい、いろいろと、うだうだうだうだ言いましたけれども。
はい。
そんなもう無印がどうだとか、間違ってボードゲーム遊んでるがどうだとか、カロリー取りすぎて死にそうだと、どうだっていいんだよ、そんなことは。
あ、どうだっていいんだ。
そうだよ。カットしてんだよ、うん、こっちとら。貴様らが2、30分話してんの全部カットしてるんだよ。
あざす。
はい、じゃあ本題に入ります。ということで、ここからお待たせいたしました。丸々な人とはボードゲーム遊びたくないをテーマにここからね語っていきたいなと思います。
なるほどね。
じゃあこれはですね、まあざっと話してもねぐちゃっとなるんで、やっぱり一人がこう私はこうだとかってね言ってもらって、それについて話して、でまた私はこうだみたいなんでこう提案していく形でいこうかなと思います。
いいと思います。はい。
じゃあちょっとここはまあいろいろと溜まってそうなイカさん、トップバッターお願いしていいですか。
俺ですか。
はい。
大丈夫かな。シンプルなテーマに変えようかな。
いやいやいやいやいや、打ち合わせで言ってたやつで行こうよ。
はい、僕が丸々な人とゲームしたくないっていう話ですが、僕は視野の狭い人とはゲームしたくない。
視野の狭い人。
ちょっと説明が難しいんですけど、
はいはいはい。
例えば同じゲームを一辺倒にしていると、で自分はこのゲームを一辺倒にしてるなと分かっててやってはるんやったらいいんですけど、それが普通やと思ってはる方と一緒になった時に、そういう人って多分ゲームの指南とかこうやらなあかんとか、このゲームはこうなんだよって言い始めそうじゃない
ですか。一辺倒っていうのはその同じゲームばかりをしてるって意味なのか、一つのゲームを同じ手でずっとやり続けてるかって、どっ
ち。これは同じゲームをやり続ける、そのゲーム以外は全然しないよ。
ああ、そういうことね。
例えばいたと、
うんうんうん、
そのゲーム例えば僕が入ったとすると、そうすると、うん、僕が全然知らない状態でゲームしたとしても、すごい、まあ、困られるって言ったらあれですけど、その例えば、まあ、実力差がありすぎるとゲーム成り立たないじゃないです
か。ああ、そうね。
はいはい。
成り立たないってなると、そういう人多分怒ってくるという。
まあ、ちょっとイライラしだすよね、そういう方はね。
まあ、その、セオリーじゃないとかってそういう話ですかね。
うん。
僕としては、そのゲームをしっかりやろうという努力はするわけです。
うん、うん。
そうなると、やっぱりゲームそれなりにやってる人がちょっと降りてきてほしいな。
はあ、なるほど。手を合わせてほしいというか。
で、もし、幅広くゲームを見てほしい。そうすると、お互い楽しめる状況になるんじゃないかな。 と思う
んだ。なるほどね。うん、でもまあ言いたいことはね、あれじゃないですかね。こう、イカさんはボードゲームを楽しみたい。でもその人はおそらくその作品を楽しみたいんでしょうね。
ほう。
僕もその作品を楽しむっていう能力は発揮してやりたいわけですよ。
うんうん。
それやっぱり自分には限界あるじゃないですか。
はいはいはい。
少し、その、初心者向けのやり方にしてほしいとか思うんですけど、うん、その、一般的なやり方しか知らないパターン、方って。
わあ、これね、私も経験ありますよ。カタンとか、ドミニオンでそれ食らいましたね。
まあ、典型的ですね、その二つは。本当によく見る例ではありますよね。
いや、やっぱ人気作品だし、シェアも広いんで、まあ、みんな知ってるっていうのもあるから、そればっかやってる人っていうのはどうしてもいて、まあ、それが悪いことではないんですけど、結果やっぱ一緒にやった時に、ちょっとでも違う手打ったら、なんで、なんなんすかそれ、なんなんすかみたいな、変な空気にされてしまって、じゃあもうその人に対して、喜んでもらえそうな手を打つしかなくなって、で、楽しめないみたいなのはありますよね。
そこだけじゃなくて、パーティー寄りのゲームばっかりしてる人て。
ああ、なるほど。
逆に。
なるほどね。
もしガチ寄りのゲームしたときに、相互が生まれるとか、うまく、お互いうまくゲームができなくなる。で、僕いろんなゲームやってるから、ある程度はそっちに能力を持っていけるようには鍛えてるつもりなんですけど。
なるほど。
ある程度上手い人はやっぱり少しその能力を別のところに持っていってくれるとその策は良くなるんじゃないかなと。だからそのすまないような。
いや、わかりますよ。まあそういうそのまあ相手に合わせるその策の空間を作るっていうのは要はお互いの協力ゲームでもありますから、あまりその一人よがりな考え方とか一人よがりなゲームしたい欲みたいなのをアピールするのは良くないなって、そういうところにつながるってことですよね。
めっちゃ説明できはった。
いや、ちょっと私の話も言っていいですか？この流れで。私もちょっと今のイカさんの意見に通ずるところなんですけれども、私がこういう人とボードゲームしたくない1位はですね、もう
本当に。
1位なんですよ。1位は簡単なことで、リアクションが薄い方。
あ、僕のことか？
あ、そうです。田辺さんもそういう一面あるんですけど、リアクションって何かって言ったら、例えば私が、お、よっしゃ、この手打ったらめっちゃ点数取れるでって言って実際に取った時ですよ。そしたら、おっしゃーって私は結構こう、ボディーランゲージも取って、やったーみたいな、やっぱり喜ぶんですよ。あえてね。それはやっぱりゲームしてるし、みんなで戦ってる以上、お互いにこう盛り上げたいっていう気持ちがあるんで、やったーみたいな感じで言うんですけど、すると、なんか、イラッとするわーみたいな、だったらいいんですよ。ねえ、その喜び方、腹立つなとか、そういうんだったら逆に私はすごく嬉しいんですけど、
はいはいはい、
もう何も言わないとか、もう本当になんか、あ、次自分の手なんで静かにしてください、みたいな、なんか、普通に淡々とされてしまうと、もう本当極端にこの人とはもうやりたくないなって思っちゃうんですよね。っていうのはなんでイカさんのに通ずるかって言ったら、その一つの卓を作るっていう、その空間、が私はやっぱボードゲームで一番好きなところなので、自分が勝つことよりも負けることよりも、その空間が楽しくて、レアリティのあるいい時間だったなって思えるのが、最もなんですよ。で、そんな時にやっぱリアクションがなくて淡々とやれてしまうと、どう波長を合わせていいのかわかんなくて、まあもちろんお互いにリアクションをあまりしないタイプのプレイヤー同士だったら、まあそれでいいのかもしれないですけど、まあ私のこの性分上、ちょっとやっぱ黙ってやられたりとか、あんまりこう悔しがったり喜んでもらえてないって思っちゃうと、楽しくないなってなっちゃうんですよね。
なるほどね。
まあ。真面目にやる空気の時に真面目にやるのもノリの一個。
あ、そうそうそうそう。あ、いいフォローですね。その通りですね。その真面目にやるっていうのをどう表現するかですからね。
こう真剣に考えてここみたいな感じですごいこうバチバチの勝負をするときに変なはしゃぎ方されると違うな。
確かに。いや、それもそうで、例えばそうだな、まあ、ジャイプルとかああいう二人専用のゲームしたときに、うわ、ここ勝負時だなみたいなすごいこうゾクゾクする瞬間あるじゃないですか。ああいうときにおーみたいなこう。すごいワクワクしながらこう言って言って考えてるときに、なんだよこのゲーム、もう負け負けみたいな言われたら、それはそれで違うんですよ。だから明るいノリを求めてるのではなくて、その瞬間瞬間のこう勝負しているっていうのを一緒にこう楽しめるような、まあ、空間作りっていうのをやってもらえたら嬉しいし、うん、そういう人と遊びたいってやっぱ思っちゃうんですよね。
まあ、
なるほど。
モミさんの好みみたいな、僕も好みあるし、みたいな、そういうのになってくんねんけど、やっぱり、みんなの好みにある程度合わせた。
あ、 そう、やっぱ結局合わせることも大事で、もちろんその田辺さんって、すんごい黙ってやるんですよ。で、それって、なんか、いまいちルールが分かってない時とか、もしくはなんか手を考えてる時って、本人はめっちゃ楽しんでるらしいんですけど、すんごいもうなんか眉間にしわ寄せて、とか言ってやってるから、まあ、私はもう友達だから、あ、これはそういうモードだなって思うんで、それに合わせてあげれるんですけど、結局それを知らない人からしたら、あれ怒ってんのかなとか、この人楽しんでないのかなってやっぱ思われちゃったりするじゃないですか。
いやー、なかなかこれ難しいとこですね。まあ、今言ってくれた通りなんですけれども、要は、中級芸ぐらいまでだったら、全然もうついてこれるんですけど、重芸になってくると、はしゃいでる余裕なくなるんですよ。
もう。え、それは何なん？勝とうとしてるってこと？
いや、でも、その、純然にとにかく勝ちたいっていうよりかは、今自分の考えうる最善って一番気持ちいいってって何やろみたいな。
はいはいはいはい。
っていう、そっちかな。で、あれだこうだって考えてたら、ちょっともうなんかリアクションを取ってる余裕がなくなるというか。
なるほど。
ゲームに没頭したいっていうのもちょっと僕はあるんで、うん、うん。で、その、自分がやったことあるゲームで、他の人が初心者やったら、僕も多分もみさんと同じような立ち位置にはなるとは思いますけど。
そうですね。まあでも確かに、重ゲーに関しては、私もそうなりがちですけど、そうなりかけたら、まあこういうこと言うとすごい賛否両論あると思うんですけど、もうね、負けていいって思うんですよ。負けてでもみんなが楽しめるような手を打ったりリアクションしたいって思っちゃうんですよね、私。
いやー、まあ、すごい、すごいっすわ。
いや、いや、すごくないです。これはだからある意味、その、ちゃんと勝負せえやっていう人からしたら、もう持ってんの
ほか。あ、まあ、逆に確かに。
そう、持ってんのほかなんだけど、私も、うわ、悔しい、今の手取られた、クソみたいな、もう、そこまで思ってないけど、こう言うみたいな。
なるほどね。ちょっと上がる、それも。それはちょっと上がる。
そうそう。本当はそんな悔しくないけど、悔しがることで相手が楽しいって思ってもらえるんだったら、自分から好んでやる。
そうね。そうね、そうね、そうね、それは。
ボードゲームやるときの能力値みたいなのが、ね、あると思ってて、その限界値みたいなのが六角形の表みたいな感じでこうそれぞれ行くんですけど、そのゲームやるたびにポイントを割り振ってる感覚があるんですよ。
はあ、
ポイント
すごい真剣に考えるようなところにポイントを割り振るときの格とか、少しこう、はい、パーティー寄りに行くとか、だからもみさんがすごい考える方にポイントを割り振ってていくと、途中から少しパーティー寄りの方にポイントを割り振って、負けてもいいってよりかは、もっとこのタッグを楽しい感じにしようっていう感覚
で
も考えるっていう感じになるんですけど、僕がさっき言った視野が狭い人は困るなって言ってるのは、その能力の最大値がこんがりすぎてて、他にポイントを割り振らない人っていうのが、
割り振らないし、割り振れないし、割り振ることを善としてないってことですよね。
そう、なんていうんですか、全員の能、その能力の割り振りを平均化したところのポイントにできるだけ寄らないと、タクって楽しめない状態になると思うんですよ。
それは、
深いよ。
割り振らないと、と思うと、僕はできるだけそういうことをやりたいなと思う。
あ、だからこれは私もイカさんも結構近いことなんだろうなと思いましたよ、そういう点は。結局こうなんでしょうね、個人対個人の戦いであることがボードゲームは多いですけど、結局今のポイントって考えると、チーム対抗で戦ってるような感覚があって、こうなんか野球とかサッカーとかドッジボールみたいな、ああいうこう多人数、つまり自分の中のいろんな自分がどう出るかみたいなところ対相手の性格内のどういうところが出てくるかみたいな、そういうところとの勝負もボードゲームあるかなと思うんですね。
まあ確かに、要は話聞いてると、もみさんはボードゲーしてて、この人のこういう一面が見れておもろかったっていう話結構しますもんね。
あ、そうですね。そういうところがむしろ見れることがゴールなんですよね。
なるほどね。
けど、もみさんの考え方も一個でしかない。
あ、そうそうそう。それはそう。もうもちろん真剣にやるべきなんですよ。当然ね。
いろんなことができるようになりたいなといつも思うわけです。めっちゃ真剣に将棋もやりたいって思うし。
わかるわかる。
外で走り回るだけもやりたいし。
まあ、でもどうなんだろうな。ゲーム会とかやってる方って、結構私の方に近いんかもしれないですけど、来てくれた方を楽しませるっていうところがやっぱ、 闘だと思うんで、そう思うとやっぱりこう、毎ターン、下手したら毎ターン、相手がどう思ってるかの方が気になってゲームに集中。
集中できない時結構あります。
ありますよね。あります、ね。
あるある。は、イースト負けとかもそう、同じようなもんでしょ。
ああ、そうですね。楽しんでもらいたいから結局自分がちゃんとした手を考えれないっていうね。
そうそう。
うん、その時はルール説明にポイント割り振ってるんでしょうね、多分。
うん、そうでしょうね。
ああ、まあそう、確かにそう、そういうことね。
ゲームがおろそかになるのは仕方がないとしてみたいな。
うん、確かに。まあちょっとそういう話もありますけど、田辺さんどうですか？田辺さんのこういう人とはボードゲームしたくないわ。
ああ、でもこの流れでちょっと似てるかもしれないですけど、ちょっとこれは今のうちに言っとこうかなっていうのは、僕の中であるのは、うん、その勝ちにストイックすぎる人はあんまり苦手というか、
あ、そうなんだ。
ちょっと言い方語弊はあって、もう気持ち正確に言うなれば、ゲームにおいてその勝つっていうことがみんなが一番求めてることなんだっていうふうにも思って、てる人わかります。あのね、普通にその人が粛々とゲームをプレイしてくださる分には別に構わないんですけれども、僕とかそのこっちのプレイヤーにそのゲーム以外、ゲームを超えた範囲のところで、こう、干渉して来られるのは、めっちゃ嫌なんですよ。
何？
あの、例えば、分かりやすい例で言うと、まあ、1位の人が、もう目に見えて1位の人がいます。
うん。
ってなった時に、他のプレイヤーが、あ、今この人1位だからさ、頑張ってみんなで戦わないとダメだよね、みたいな感じで、お、絶対この手打った方がいいよ、みたいな感じで、もうそういう風にした方がいいよねっていう風にもうプレイを強要してくる人。
あー。
ってやられると、うるせえ、好きにさせろやってなるんですけど。
そうだ。
もう絶対叩かないともう勝ち逃げになっちゃうよみたいな感じで、いや、わかるわかるけれども、でも今わしはこの手を打ちたいんやって、
ああ、そういうことね。1位の人を叩くために田辺さんもこうしてくれよって強要される場合ね。
そうそれそれそれそれ、はい、はちょっとやかなっていう。あとあれですよ、アドバイスです。アドバイス、
まあ指南ですね。
はい、アドバイスをして来られるのは僕は正直苦手というか、もう罪ですわ。アドバイス罪でブロックしたいぐらいですけど。だって、あのね、頼んでも意味ないんでしょ？僕の手番が来た時にですよ。で、まあわかりますよ。僕も割とゆっくり長考しがちな点はあるので、まあ悪い面はあるかもしれないんですけれども、ちょっと考えてる時に、あ、今じゃあ打てる手はこれとこれが打てて、で、これすると3点行動で、これすると4点行動になるよ、みたいな風に、もうなんか洗いざらい全部言ってきちゃうみたいな。うるせえや、自分で考えさせろよってなるん
です。極端やな。
これは、なんだろう、僕のゲームに対する楽しみ方の話にもなってくるんですけど、僕はゲーム遊んでる時に、そのゲームの、そのシステムとか、ゲームの中でのその考えさせてくれる点とかね、ジレンマとかそういったところが楽しみたいんですよ。それを自分で見つけて楽しみたい。で、ここが楽しいなって思えるのが好きで、ボードゲームやってるのが一個あるんで、なんか、それをアドバイスされると、もうなんか、その行為を丸々奪われるんですよ。これめっちゃ嫌なんですよ、僕。
これね、まあ、それに対してのアドバイスがあるんですけど、聞きます。
どうぞ。
それに対しての。
お願いします。いい意思です。
もうね、言えばいいと思うよ、田辺さん。今考えてて、気持ちいい時だから、ちょっとだけ時間くださいみたいな。
あ、なるほどね。
これ誰だったかな、誰かね、毎回言うんだよな。誰だったかな、誰かと遊んだ時に、あ、すごいな、この人って思ったんですけど、その人は多分、その、田辺さんと同じで結構考えるのが好きなんですけど、結果やっぱ相手を待たせるじゃないですか。だから、すいません、今から考えるので待っていただきます。申し訳ないですって必ず、その瞬間言うんですよ。
なるほど。
で、それが、たびたび怒ってでも、絶対にそれを言うんですよ。
お
ー。で、そうすると、まあ、向こうも、あ、アドバイスを求めてるんじゃないんだなとか、あ、わからないんじゃないんだな、この人はっていうのが、わかるから、まあ、じゃあ待つかとか、まあ、最悪その携帯いじっちゃうと、まあ、携帯いじっていいかどうか問題みたいな置いといても、まあ、待つって、もう確定してるんだから、ちょっと他のことに気持ちを持っていこうみたいなことはできるわけですよ。ただ、田辺さんってマジでずっと盤面睨んでずっと止まるじゃないですか。だから、多分、言って、ちゃいたいんでしょうね、
そのね。何のために固まってんのか分かんない。
そう、何のために固まってるのかが理解できないから、ああ、じゃあ言ってあげたら早くなるかな、この人嬉しいかなとか思っちゃうんじゃないですか。
いやー、なるほどね。うん、お悩み解決ですか、これは。
だから考えるんで、ちょっとだけ時間くださいっていうのを、
ね、はいはいはい、
ま
あ、
その都度言った方がいいと思いましたね。
まあ、そう、確かに言われれば答えはするけど、自分からは言ってないですわ、確かにね。うん、なるほどね。うん、
フリーズする人ってルールがよく分かってないってフリーズする人も結構いたりして、
うん、
そうなるとどのパターンでフリーズしてるのか分からへんから、とりあえずこういう手が打ってますというか、自分の手間に来たらアクションはこうなんですよってもう一回説明したりすることは僕は結構ある。
そうですね、おさらいはもう全然僕もやるんで、うん、もちろんしてもらっていいですけど、
そうで結局ルールを聞き直すのが恥ずかしいから止まってる場合って結構あるんですよね。
ありますね、あります、うん、インスト終わってゲームさ始めますの時はその辺はちょっとケアしてあげるのはね、もちろんあった方がいいと思いますけれども、うん、じゃあなんかゲームのセオリーをどこまで言うみたいなのっていうのは、
あ、これは難しい問題ですね。うちのゲーム界は結構ボードゲーム初心者とかライトな方が多いんで、正直、うん、結構そのセオリーに関しては言い切っちゃいますね、私は。
あ、そうなんですね。
うん。あ、そう、言い切ったことによって下地ができるんで、逆にそこからこう考え出すみたいな、こう、なんでしょうね、はしごみたいな状況にはなってはいるんですよね。うちの場合ね。うちの場合はですよ。けどやっぱ人によっては当然そんなん言ってほしくない。むしろみんなの考えが偏っちゃうみたいなこともあると思うから、まあそれはその人に合わせて言うようにはしてますけど、まあ多くはでもそうですね。
合わせる情報がないときあるじゃない。仲いい人たちやったら、あ、この人はそんなにルールを覚えるの得意じゃないとか、うん、このタイプの得意じゃないか分かってくるけど、
うん、
フリーのゲーム会行った時に、初めての人たちと会った時に、
そうね、初対面はね、
このパターンなんやろって思うと、うん、
怖いよね。
探る、めっちゃ探る。
なんか、じっとしちゃうというか、あ、イカさんっておとなしいんですね、みたいになっちゃうわけです。
そんなことないのに。
まあ、全然ないのにっていう、そういう時に、軽いゲームとかで人物像をチェックするみたいなことを。
ああ、わかる。わかるよ。そう、結局軽いゲームをやるのって相手へのステップアップもあるけど、それ以上にその人を知ってこっちが安心するっていうのもあるんですよね。
うん、確かに。どこまでいけるかな、はありますよね、うん。上級者やからっていきなりもう1から10まで全部重げってわけね。そんなわけにはいかないと。
初めて会った人物のことを分かりきるわけないし。
そうね。
やっぱり最初は、雇用手ぐらいから始めますかみたいな感じになるわけですね、やっぱり、
ね、うん。そうですね。うん。まあ、ところでですね、さっきちょっと田辺さんが最初に言った、その、勝ちにこだわりすぎる人みたいな話出ましたけど、
うん、
これちょっと逆説もあって、
うん、
これは私の意見ではなく、まあ、愛媛のアッシーさんの意見ですけど、
うん、あー、はいはいはいはいはいはい、あれですか、なんとか酒場ですか。
あ、そう、ホラボド人生酒場、まあ、以前に配信した中でアッシーさんが言ってたことで、うん、その勝ちを目指してないプレイヤーによって、自分が勝った時に、それは自分が勝てたのか、それとも相手がただ負けたのかっていう、
うん、
そういう、まあ、理論というか、
うん、
まあ、自分が勝ちたいからこうゲームやってるのがお互いにあるから、その結果勝った時に嬉しいんであって、
そうね、
相手が勝たなくていいや、じゃあもう別に負けてもいいから変な手打ったれとか、まあ、今回はもうなんとか賞とかなんとかセットみたいなのを作るのが目的だから別に勝てないけど、うん、その手だけ打てればいいやみたいなスタイルされた時に、それはちょっと本当に嫌だなみたいなのが、まあ、アッシーさんの、まあ、一論であったわけですよ。
うん、うん、いや、気持ちはわかる、めっちゃわかる。
あ、それはそれでわかるんですね、田辺さん。
わかるわかるわかる。僕もそれは確かに嫌と言えば嫌。
ね、
難しいですけどね。僕は僕なりに考えては一手を打ってはいるとは思うので、なんかそれでお前そんなんでそんな手打ったんやとか言われたら、ちょっとね、ごめん、もう一生懸命考えてこれやから勘弁してくださいってもう泣きつくしかないんやけど。
それがだから例えば勝てる手じゃないって明確に分かってても打つことあります？
うん、
まあ、例で言うと、宝石のきらめきで、その貴族を取りに行くために、勝ち点を取りに行かないとか、あと、うん、クワックサルバーで自分の運試したいから、もう、いいとこまで来てるのに結局袋から引き続けるとか、
ああ。
なんかそういう手っていうのは、もちろん、ボードゲームを楽しむっていうそれぞれのスタイルで言えば、もう、もちろん自由なんですけど、ただ、うん、まあ、もうちょっとで勝てるかもって思ってる人からしたら、まあ、悔しいというか、逃げられたというか、なんか、自分だけ向きになってたのが恥ずかしいというか、いろんな感情が生まれるんだろうなって。
そういう感情なんですか。
あとね、キングメーカー問題も、イカさんやっぱありますよね、こういう話ってね。
キングメーカーはね、めっちゃあるっていうか、キングメーカーをすごいこだわっ ってもの言ってくる人とかもね、いますからね。
僕、キングメーカー初心者なんで、キングメーカーをもっと詳しく教えてください。
キングメーカーっていうゲームみたいになっちゃうから。キングメーカー、そんなことあるみたいになっちゃうから。
あんまりピンと来てないですよ、僕、本当に。
ピンと来てないですか？
ほんま、本当にピンと来てなくて。
いや、キングメーカーっていうのは、まあ、要はその通りで、キング、つまり勝者を作り出してしまう一手のことなんですけれども、例えば、その、このプレイヤーが、ある一手を打つことによって、別のプレイヤーが勝ってしまうっていう状況が起こり得る。
ああ、はいはいはいはい。
っていう、で、それで言うと、例えばゲームエンドのトリガーを引いてしまうみたいなことも、それでよくありますよね。う
ん
う
ん
う
ん、ああ、わかりやすい。はい。
あ、その手打ったらさ、これゲーム終わっちゃうから、終わったら、絶対こいつ勝っちゃうよ。うん、それでもいいのみたいになったら、もうその人はもう、キングメーカーになっちゃってるわけですよ。
はいはいはいはい。
打とうとしてる人は。うん、っていうところで、今のゲームのそのトレンドで言うと、あまりキングメーカーを作り出さないようなゲームデザインみたいなのが心がけられてますけど、
うん、
ま、とはいえ、まあ、やっぱり普通にあることで、で、さっきの話に戻ると、うん、要はその人は勝とうとしてないから別の手を打つ。その結果、ゲームエンドしちゃうとか、別のプレイヤーが勝つことに繋がっちゃうよっていう状況が起こりうるってことですね。で、私はね、正直ね、それいいよって思ってるんですよ。まあ、それも含めてみんなで遊んでる。他人数で人間同士が遊んでるっていうその楽しみ方であって、いろんな思考があっていいなって思いますし。
まあなんか極端な話、まあその一手を打ってね、ある人が1位になったとして、でも、その手を打った人が4位から3位に浮上できるんだったら、それはそれで別にいいんじゃないの？
逆だとしたら。3位から4位になるのにそれをやって誰か勝ったとしたら。
ああ、なるほどね。逆にもういいやっていうこと？
逆にもういいやか、まあ、ゲームで用意された何々賞とか、ボーナス点みたいなのが欲しいだけで、別に勝つつもりはないけど、その称号が欲しいだけみたいな。
なるほどね。ちょっともやっとはするかな。それは。それはもやっとはする。
っていうところで言うと、ちょっとま、ガチで遊ぶのか、まあ、パーティー間で遊ぶのかっていうところで、ま、二分するとは思いますけど、まあ、一番はね、そういうことを見せないっていうのはね、ポイントかなって思いますけどね。
あと、僕そこまでゲーム上手くないわけですよ。
アイカさんが。
4位から3位とかそんな話じゃなく、
うん、
僕本当に宝石のきらめき勝ち方が本当に分かんないタイプなんですよ。
ああ、でも私もそうかも。
僕も結構苦手ですよ。
面白いけどね。面白いけど。
こういう風に取ったらいいんだよとか、全く分からないっていうか。
いま、だに色の組み合わせとこれとこれの組み合わせみたいな、知らないですもん、僕。
そうね、勝ち筋とかはね。
そうなった時に、一緒にゲームやって、そんな1レベルばっか買われても勝たれへんやん、そんなんっていう風に怒られたら。
うん。
ああ、はいはいはい。
本当に全てのゲームやめたくなります。
すぐにホラー穴に閉じこもろうとするだけ。
こんなこと言われるために俺、ボードゲームやってるの俺だって、ちょっとアッシーさんにツッコミに行ったか行ってないか忘れてたか行ったんかな。
言ってない言ってない言ってないけど。
心の中で言ってたから、めちゃくちゃキレてたよ、心の
中。心の中でキレてた。まあまあまあ、アッシーさんの話も極端ではありましたけど、でもね、まあ、言いたいことはわかりますよ。
うん、
サントリーニやった時に、
うん、
サントリーニでそういうなんか、勝ちに行かない手打たれたらもう終わりですからね。
うん、そうね。
うん、
も
う。
すぐ終わるし、すぐ、あ、お前放棄したなって、もう一発でバレる。
一発でバレるし、アブストラクトっぽいゲームはやっぱそれが如実に出るから、だからそのゲームにもよるし、うん、あとあんま言わないとかね、そういう、もう勝たなくていいやとかを、なんか、冗談だったらいいんですけど、
あ、
本
気でそういう、そうね。
こんなボードゲームでも、勝ちを目指すっていう義務があるから、
だ
から、
うん、それはそう。
まあ、あくまでも義務っていう感じ。だから、小学校に行く義務教育、けど小学校に行かなくてもぐらいの感じの、その、価値を全員目指すという考え方からスタートすると、そのゲームは面白くなるようになってるわけ。
まあ、イカさん小学校行ってないですからね。
YouTuber ですか
?YouTuber やってるの。沖縄の、沖縄のあの男の子やんけ。
あれもいろいろね、思うことあるんです、
まあまあまあまあ、そういうね、まあそういった話もありますけど。まあちょっとね、次の話題行っていいですか？
次の話題？
まあ次の話題というか、次の私の提案するこの人とはボードゲームしたくないなんですけど。
はい。
これね、多分言ったらもうすんごいツイッターで叩かれそうな気もするんで、下手したらカットになりそうな気もするんですけど。
うん。
うん。
子供。
子供。あ、子供と遊びたくないってこと？
あ まあでも、まあまあ端的に言うとそうです。子供と遊びたくないのかな。まあこれまで、その自分でやってるゲーム会もそうだし、オープン会とか、お店に行って遊んだりとかっていう時に、もう散々体験したことで言うんであって、これはもう実績を元に言ってるんですけれども、やっぱお子さんがいる空間で、ちゃんと大人が楽しむのって、どんだけその、良心的な心を持ってしても、完璧は無理だと思うんですよ。
うん。
でその宅全員がってことですか、子供も大人も含めてってこと、
はい、うん。ま、何歳までアウトやねんって言ったら、まあ、正直男の子は中学生まではちょっと辛くて、
うん、もう結構やで、
中学生。女の子は小学生まで辛いかなって感じで思ってて、
うんうん、
私はね。で、まあ、結構その、やっぱ暴れちゃうとか、泣いちゃうとか、
うん
うん、
ルール守れないとか、
うん、
他の宅邪魔しちゃうみたいな。
うん、
みたいなのがあるので、やっぱりそのゲーム会とか行ってお子さんがいると、もうその瞬間に、あ、今日はもう楽しむっていう気持ちをちょっとやっぱ諦めようって思うぐらいです。
ああ、なるほどね。
ポイント、小森に全振りするやつ。
小森、まあまあまあ、まあまあまあ。代わりに私が小森してるかって別に。ここ
だいぶ今切ったな。今、だいぶイカさん切りに行ったな。
いやー、まあ小森はしてないですよ、別に。お子さんの相手をじゃあ私がしましょうとか、そういう話ではないんですけど。
うん。
まあ、しかもこういうのってこう、お子さんがいる人とか、まあ、お子さんとボードゲームする方からしたら、何言ってくれてんねんっていう、まあちょっとね、嫌な話かもしれないですけど、まあ、私はその他人の子供に対して全く興味がないので だからなんか、
まあ、全体の楽しさ全体の空気って見たときにちょっとあれってはなるかもしれないですね。確かにな
んかもうね、めっちゃ嫌な話すると、自分の子供可愛いからみんなも楽しめるでしょみたいな、親の姿勢も好きじゃないんですよ。
なるほどね。まあ、そうね。
まあ、親あるあるじゃないですか。うちの子は他の子よりもさらに可愛いぞみたいなのはあるじゃないですか。みんな可愛がってあげてみたいなのあるじゃないですか。いやいや、全然いいんですけど、でもそれは、事前に言ってもらいたかったなっていうか、そういう空間であるってことは。
僕は、お子さんがいた場合、
うん。
お子さんを面倒見るのに僕は全振りしちゃった。
ああ、そうなんや。
うん、
もう僕もそれ。
ゲームをやれるとはもう、その時点で思わない。
じゃあそういう点で言えば私よりもさらにあれじゃん。
もっとひどい。
もっとひどいというか、もう完全にボードゲームってそっち
の。どうとかそういうのじゃなく、子供がいた場合、子供がどういう動きしてるかとか全部僕見ちゃうし、
あー気になる、ね、
カードの扱いから全部見ちゃう。
わかる。そうなっちゃう。
カードで曲がってたらもう直しちゃうタイプなんです。
うん、
子供が別のことしてたりしたら、そっちに何してるんやろってなるし。
そうね。危なくないかなとかね。
だから、僕はその場合、一人でも子供がいたら、僕は、今日はゲームできないなって。
いや、そうやね。やっぱ結局そうなっちゃうよな。
まあ確かに自分が主導で楽しむっていうのはちょっとなくなるかなとは思いますけどね。
それは人間としてどうなんてね、まあ言う人もいるでしょうけど。いやでもね、はい、こちとらその、やっとできた休暇とかを使って、お金も払ってきてたりとかするときに、やっぱそうなってると、やっぱね、どうしてもがっかりはしてしまいますよ、多少は。
確かにね。
僕はもう、ただただ子供が心配って。
心配もありますしね。怪我したらそれはそれでみんなの責任にもなるからね。
徐々に、その子供がどんな感じなのか分かってくると、少しずつ自分に余裕が出てくるとか、自分が扱えるポイントがちょっとずつ増えるんで、ゲームに割り振ったりし始めるんですよ。
あ、でもあれですよ。もちろん、例えば、りにょりさんのお子さんとか、友人の子供で知った顔なら、全然大丈夫なんですよ。もう、癖とか分かるし、うん、なんだったらそのお母さんがこういう感じで動くから、その間に私たちはこれで遊べるな、みたいなのが考えれるんでいいんですけど、本当に知らない人の、本当にちっちゃくてわんぱくな男の子だった時はもう、帰りてーってなっちゃう。
あ、もう俺無理ですね。ずっとその子追いかけてますか。
いや、それはそれで怪しいな。それはそれで怪しい。変なおじさんがずっと追いかけてくる。
変なおじさんがずっとその子供追いかけてます。
怖い怖い怖い怖い怖い。
ボードゲームって全部壊れやすいし、飲み込んだら飲み込めるし。
あ、もちろんね。そうですね。あとね、その流れでね、もう、いやーってなる瞬間がもう一個あるんですけど。
なんすか。
子供を膝の上に乗せて続けられた時ね。
それどんぐらいの子ですか？乳児ですか？
まあ3歳とか4歳の子を、ああ、もうそんな何してんの、ほらこっち来なさいっつって膝の上に乗せて、そのまま続きされた時は、心の中で、中止ー って。中止って言ってる。もう終わり終わり、もうこのゲーム終わり終わりって。
なんですか、だって膝の上にボールだけじゃないですか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。膝の上にいてそのプレイヤーはちゃんと遊べますかね。そしてその子はちゃんとじっとしてられますかっていうのがもう気が気じゃなくて。
気が気じゃないって。たとえそうじゃなかったとしても、もう無理なんね。
もう無理。もう何にもできない。もう本当に全部の思考が飛んでいく。パーって。
コラボドランで言うんです。うちのね、イカラジのリニョリーですね。うん、ね、それなりに大きくなってきて、うん、膝に乗せて、重めのゲームしてたわけです
。すげえ、すげえな。
ほんで、もう、俺、あのカード手届く、あのカード手届くって思って、いちいちその子の範囲から全部僕ちょっとずつカードずらしていくね。
わかる、やるやる、やるよ。やる。
それはやります、それはやります。ちょっと危ないなって思った時に、ちょっとスッてね、スッてね、やるやる。
いや、それ楽しめてるのっていう話なんですよ、それが。ね。
まあ、そうね。
けどまあ、ね、リノリたちもゲームはしたいわけやし。全然。
あ、だからそう、友人だったら、その友人に対しての、こう、サプライズでやってあげるんですけど。
まあ、ポイントはだいぶ子供の動向に割り振ってると思ってください、みたいな感じになる。
まあ、当然ね、親も育てるの大変だから、その自分も楽しみたいって気持ちがあって、そのお子さんと一緒に来るみたいな、その事情も当然理解できるんですけど、はい、それはもうそっちの勝手だし、こっちもこっちの勝手でやってるから、そこはね、やっぱボードゲームって難しいよなって思いましたね。
それなら僕、その子を預かりたい。自分の範囲で綺麗に片付けとくみたいな感覚になった。
会の余裕があって僕が主催とかじゃないんだったら全然それ僕やりますわ、多分。
あとやっぱ不意に泣くじゃないですか。泣くっていうのはその、まあまあ、ご飯が欲しいとかじゃなくて、遊べるぐらいの年齢になってるけど、負けたら泣いちゃうみたいなのもあるじゃないですか。
まあもうほぼ男の子は負けたら 100% 泣きますからね。
でも親って、いやいや泣かせといていいよ、こうやって覚えてくからみたいな言うじゃないですか。
うん。
うん。いや、ちゃうねんと。ちゃうねん。そういうベクトルで言ってるんじゃない、もう、おもんなくなんねん、泣かれたらって思ってしまうんだよね、私はね。クソ人間だから。いや、もうクソ人間だからよ。
気にはずっとなってますとは思ってはいただきたいかな。
そうなんですね。
だから、
これ。
それが、子供は絶対嫌っていうのじゃなく、子供にめっちゃ僕たちは集中しちゃって、
しちゃうんだよ。器用じゃないから。慣れてないから。もう集中しちゃうんだよ。
いくら、親御さんが余裕があっても、こちらは全く余裕なくなりますとだけ思ってます。
いや、自分のとこの子だったらもう全然そんなことないんですけど、もう他人とこの子やから余計に気になっちゃうから、それはね、無理だよね。
いつもより気にしといて、と、親御さんは。
あ、それで言うとほら、高田の馬場の久保さんなんかあれですよね。その子供ゲーム会みたいに、ちゃんとこう、そういう名前のくくりで子供が集まってゲームするっていうものにしてあるんで、あ、それはもう完璧だなって思うんですよね。
うん。
うん。みんなそれ分かっててくるから。
逆に僕全然その場合、こもりしたいタイプなん
です。あ、そうそうそう。だからなんかこう、子供嫌いとかって思われたら困るんですけど、そういうこととは違って、あくまでゲームをしたいぞって思う話の上での今回のテーマなんで、その点でちょっと言わせてもらってるって形ですけど、だから、ツイッターで叩かないでほしい。
私能力高くないんですよって。
そう、私たちは。
ゲーム同時にできるんですっていう。
まあそのね、そのゲーム会に来てる大人たちがいわゆるそのみんなディズニーランドのキャストじゃないよってことですよ。みんなゲストなんだよっていうこと
は。あ、そう、全員ゲストだから。
っていうのは忘れんとってほしいですかねとは思いますね、確かに。
はい、まあそんな感じですけれども、他ありますか他。
その、ちょっとその、ここさんの流れでもう一個、その、破損問題とか、その、ボードゲームを大事に扱わない問題とか、もみさんはどんぐらい？
ああ、もう、そんなんもう、言わせるかね。
言わせるよ。
そりゃそうですよ。もう、なんせ、もう、カードをぐにゃって曲げた男の人に対しても、あだ名はカードぐにゃおって呼んでますからね。
カードぐにゃお。
もう、それぐらい、やっぱ、コンポーネント大事に扱わないやつは、もう、ダメね。ダメ。もう一生会いたくないって思うもん。
一生会いたくない。
もう本当に。
え、そのなんか、そのわざとじゃなくて、過失というか、なんていうか、まあ、白熱しちゃって、ついみたいなのも、もう。
あるね、あるある。そう、カード持つ手がついつい熱くなって、こう、ぐーっと持っちゃうみたいな。
うん。
でもやっぱ言っちゃうかな。あ、カード持っちゃうからねってやっぱ言っちゃう。
言います。僕なんかもう、カード取りますからね。
取り上げから。
取り上げですか、バッ。ほら、ダメだろ。それはそう。
やめてくれって、すごい、僕もめっちゃ言うタイプです。
いや、でもね、田辺さんカード投げる癖あるんだよな。
あ、僕、その決めた時に、カード伏せる時とかに、結構爪入りバンって伏せる癖があるんで、これはね、気をつけないといけないですね。
まあ、気合を入れて、まあ、気持ち、まあ、TCG とかやってる方って、そういう癖がある人が、まあ、それなりにいますけれども、
うん、
まあ、TCG ぐらい、こう、カードのデッキとか変えていくものとかね、スリーブ入ってるんだったらいいんですけどね。
まあ、そうですね。
そうですね。そうなんですよね。僕も、強くカード投げるふりしちゃうんですよね。
振り
手は早く振り下ろすけど、ふわっと浮いてるって。
すごい。バスケットボールみたいな。
添えるだけ。
添えてるだけ。
ポーンみたいな感じで、手のアクションめっちゃ派手やねんけど、パサッ。手に平行に降りるようにして、中に空気が溜まって綺麗に降りるような感じでカードを差し切って置いてるので大丈夫。
あ、じゃあ、あれじゃない？田辺さんはその逆やってみたらいいんじゃない？
どういうこと？
ものすごいゆっくり置いてるように見えるけど、瞬間バーンみたいな。
いや、それは、あかんやんけ、普通。いや、結果パンやんけ、結果パンやんけ。
気づかれなかったらいいから。
そうだ、あ、確かに気づかれなかったね。あ、そういうことね。
でもカードぐにゃぐにゃになってるみたいな。
なるやろ、結局。後でバレるやんけ。あと、よくあるじゃないですか、その飲み物を飲んでるときに、そのコースターとかついてなくて、ぬるくなってきて、水滴がついて、その水滴が、そのカードと触れ合って、カード濡れちゃうみたいな。
はいはいはいはい。
うん、とかあるじゃないですか。
そのコップは、どの範囲までこけるなっていうのを全部計算してどけるんです
よ。じゃあ、ほとんどおけないよ、じゃあ。ほとんど。こけたら全部いくだろ。
テーブルの上に飲み物を貸したくない
ん
です。
そんな、ミクロマクロシティどうすってん。
お前。
やるときはもう机でやるなもう。
上に紙投げて落ちてくる瞬間やるしかないよ。
いや、ぐらい気にしちゃうタイプなんですよ、実は。あんまりそういう風に。
ああ、でも、イカさんそっちなんですね。私はね、どちらかというと、その人の意識の薄さみたいなところに、やっぱり、いろいろ思っちゃう。いろいろ思っちゃう。はいはいはい、なんか、この人、本当異性とかにもすごい雑に扱うんだろうな、とか、いろいろね。
そこまで考えるか。
もうね、田辺さんがね、その、カードパーンって置くたびにね、この人は本当元カノのケツとかもパンパン叩いてたんだろうなって、思っちゃうんだよな。
めっちゃ、言いがかりもやめてくれや。
叩いてないんですか、じゃあ。
叩けって言われたら叩きます。
叩け、いや、どんな状況やね、叩けって言われ、明日の状況よ。
叩けってなったら
叩くやな。確かに。
でしょ？
でしょはおかしいよ。でしょの使う場所間違えてるけど。
まあ、いい。あ、でもなんか、その、扱いに関して言えば、その、遊び終わった後の、その、お片付けどれだけできるか問題は、なんか、その人の、ちょっと内面をちょっと、なんかあれっていうふうに思って、
あ、
ね、
その時
はごめんなさい、ちょっとあります。
う
ん、ごめんなさい、本当。
嫌とは思わないけど、片付けないから、嫌とは思わないけど、逆にこう、率先して数とか数え出した子とかは、もうランクがもう何段階も上がるよ。この子好きってなるよ。
僕でもみさんに好かれたいんで結構数える方で。
やっぱり。めっちゃ私の目見ながらやるなと思ってたやん。
数えようかな、これ何個かな、何枚かな。
ありがとうございます。いつもありがとうございます。
いや、突然してやるとみんなもやってくれるようになる。
あ、そうですね。それはそう。
確かに確かに。
それはそうですよ。まあ、物は大事にしましょうってことですよ。それは当然。
まあ、当然のことながらですけれども。
うん、うん。
はいはい。
大事にして感じ。
はい。まあまあまあ、そんなね。まあ、いろいろと話してきましたけど。
うん、
まあ、もう一個だけね、まあ、絶対カットするだろうって言っていい？
はい、もちろんもちろん。
もう多分カットするけど。
いやいやいやいやいや。
あのね、
よ
私頭悪いんでって、ゲームが始まった瞬間に言い出す美人の女が嫌。
はいはいはいはいはいはいはい。これでも、イカさんは、ちょっと言いません？僕もでも言うとき
は。言うかな？頭悪いんでは言うかな？
僕は言います。
いや、でもそれ冗談というか、
ね。頭悪いんでっていうのが、なんか自分の限界があるから、感じるから言うときは結構ありますね。ルールは、
そ
んなに得意ではないとか。
周りのタクがめちゃくちゃゲーマーな人ばっかりやったら、ちょっと萎縮して、それっぽいことを言って、てしまうことはちょっともしかしたらあるかなとは。
謙遜でしょ。謙遜。
謙遜かな。
でもね、私が今言ったのは謙遜ではなくて突き放しなんですよ。うん、
突き放し、
うん。
ちょっとニュアンス分かりづらいかもしれないんですけど、あなたたちとは遊ぶけどちゃんと遊ばないからねって言われてるような気がしてしまうんですよ。私は。
住む世界が違うみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。いや、これ多分、でも全然伝わんないだろうな。これ仮に放送してても、絶対リスナーには伝わらないと思うけどね。だ本気で言ってるのと、私はそういうことを言って、あなたたちとはちょっと距離を置いてるみたいなのを出してくるのは違うよ。
ああ、そうなんかな。距離置いてんのかな。
私、頭悪いんで、みんなに迷惑かけないかな。
そうそうそうそう。
うまくできないけど大丈夫ですかみたいなのと、
そうそうそう。
私、頭悪いんで、みたいな感じ。
そう、もうね、その、カードやりましょうって言ってあげてるのに、じゃあいざ、じゃあタクついてくださいってなった時に、でも私、頭悪いんで、見てます。
ああ、もう、じゃあもう、そっかな、完全にもうそこまで乗り気じゃないね、そもそも。
いや、でも、入った方が楽しいし、お金も払ってるから、ほら、時間もったいないし、一緒にやろうって簡単なやつやし、って言っても。でも私頭悪いんで、どうかなはぁ何こいつって。
ゲームに前向きじゃない時点で、そのゲームは多分、そんなに成り立たない。
どうなんすかね、まあ、なんで来たのかっていうのも一個ありますけども、なんか、前、よっぽど嫌なことがあったのかな。
いや、違うんすよ。だからね、自分に自信があるからなんすよ、多分、そういうこ
と。そうなんかな。その前に、なんかで遊んだ時に、割と、もう、先導されまくって。
いや、だから、それは、私の中での脳幹なんですよ、別に。だから、本当になんか、謙遜とか、イカさんや田辺さんが言うような、ちょっと苦手やからな、みたいなノリの言う範疇は脳幹で、じゃなくて、その、自分に自信があるから、頭が悪い。悪いと思われたくないから先に言って突き放してるみたいな瞬間がすごく嫌なんですよ。
まあ予防線張ってるわけでしょ。
そう、予防線張ってるんですけど、でもその自信みたいなのが満ち溢れてるのはちょっと出てるんですよね。
自信。
まあそういう人にあなたたち会ったことないかもしれないですけど、バリバリ私会ったことあるし、なんだったら田辺さんの回でそういう人に会ったんでびっくりしたんですけど。
まあ、まあ、まあ、そうですね。
そうなんですよ。だからボードゲームしたくて聞いてるんじゃなくて、みんなの集団の中でいるっていうのが好きで来てみたから、めんどくさいのやりたくないとか、難しいのやりたくない。それをまとめて、私頭悪いんでっていう表現をする、もう、もういいです。もう何の興味もないですってなっちゃうな。
僕はあれかな、ね、ゲームに前向きじゃない人は誘わないですね。
あ、もうその同じ宅に、
だからどうぞって言ったら私頭悪いんでいいですって言われたら、じゃあ、わかりました。
いや、だその気持ちもそう、そうなんですよ。だからそれもわかるんですよね。
そこまで僕は能力高くないんで、そこにポイントは割り振
って。いや、そうでしょ。まあ。だから結局、波長合わせるっていうのは今回結構テーマとして答えで見えてきたじゃないですか。ボードゲームはやっぱ波長合わせるんだな。お子さんがいてもそうだし、やっぱどんなプレイヤーともこうノリがある程度合わさらないと、ちょっと面白くないって思えちゃう要因になっちゃうな、みたいな話が決着だとするのであれば、やっぱりその、頭悪いんでって言われたことの、そのもう波長を合わせれないっていうのを作られてるっていうのに近いなと思うんで、じゃあもう ボードゲーム以外のとこで会いましょうねって思っちゃいますよね、
うん、こっちが寄り添うのは結構大変だから、モンさんは多分そこに行けるだけの能力があったんやと思うんだけど、
いやでも相当体力は持ってかれましたよ。
悪いんで、
いやでも確かにその寄り添うのは寄り添いに行きますけども、その他の人を犠牲にしてまで行くかって言ったら僕も行かないですよ、う
ん、まあね、まあね、
その場において他の人もいる中でってなったら一旦はイカさんと同じじゃないですか。一旦じゃあ分かりましたって言って突き放して、後で余裕あったら絡むかもしれないですけど、
なんかその人が余るんやったら、なんか一対一のゲームとかそういう本当にその人に対して協力策みたいな形でものをやるかな、やらなあかんってなったら、
やらなあかんってなったら、
だから遠慮がちにしてる人を無理やり誘わないとか、僕も
わかったわ。
まあまあまあ、そういうね、まあそんな話を続けてきましたけれども、
うん、
はい、もうめちゃくちゃカットした気がする。い
や、オープニング始まったばっかりやで。
いやいやいや、じゃあ全部カットじゃん。もう1時間半撮ってんだよ。
全部カットじゃん。
大丈夫かな、これまた怒られるんちゃうかな、大丈夫かな。
いや、でも、多かれ少なかれ思ってる人はいますし、
うん、
まとめるわけじゃないですけど、ちょっとね、反面教師的なね、こともある。
うん。
この話って、なんか、下手すれば自分もやりうることは、やりうる可能性あるんで、身を改めるじゃないですけども、みんなと、そう、みんなとね、仲良く関わせて遊ぶのはまず大前提ですよって、そもそもね、うん、ボードゲーマーさん、周りに遊んでくれる人がいなかったら成り立たないんで。
まあまあ、うん、そりゃそうやわな。うん。
そう、なので、一緒にタコを囲んでくれる人はいつも感謝しつつね、自分も帰り見てね、
うん、
一緒に遊びましょうねっていう。
もう本当にその通りですね。もうみんな、自分の一人よがりなんだったら違うコンテンツに行けばいいんでね。やっぱボードゲームをしようっていうことは、みんなで楽しむ空間を作り合うっていう、うん、互いにお互いを寄せ合うというかね。
うん、
気持ちを寄せ合っていくっていうところが大事になりますから。
確かに。それがかえっていいなって僕は思ってる部分はあるので、
その
年齢差隔てなくとか、
う
ん、上下関係なしで遊べるっていうのは、ちょっと一個大きな魅力だなとも僕は思ってるんで、
うん、
いいと思います。それで。
わかりました。
はい。
はい。まあ、そういった形で、お送りしてきましたけれども。
はい。
実はこの後ね、漫画、おすすめ漫画について語ろうっていうコーナーを持ってたんですけど。
お、そうなんですか？
そうなんですよ。なんですけど、もう収録始めてから1時間と40分経っちゃったんで。
めっちゃ経った。めっちゃ喋ってた。
全カットやから。
全カットしてない。ま、ただこれね、分けようと思う。
え、マジで？
分けますわ。
分けんの？
ただ収録はこのままするわ。2週にまたぎます、これ。
あ、マジで？そんな取れなかった。
取れ高は、あんな、あるような、ないような、あ
ないような、でしょ？
聞き直して、聞き直して、ゾッとする可能性ありますけど、とりあえず今週はここまでということで、まあね、そのボードゲーム、こういう人嫌だなっていうのはそれぞれね、リスナーの方もあると思うので、まあ改めて、どこが嫌なのかなって考えるのは結構大事で、まあ今後のね、ボードゲームの卓を立てるのっていうのはやっぱコロナもあるから、結構限られてるんで、そういう時にやっぱ気持ちのいい空間作りっていうのは結構シビアになってくるかなと思いますから。
確かに。
そういうところでね、ぜひまあいろいろジャッジしてやっていただけたらいいかなと思いました。
うん。
はい、じゃあもういつもの言って一回終わりますか。
はい。
ああ、はい、はい、
はい。何々の何々言うて終わりましょうよ。
何々の何々言うて終わる。
何々の何々言うて終わる。はい。
はい、今回お送りしたのは、ついつい咳込みそうになったら、無理して我慢した結果、目から涙が止まらないもみ。
1リッターのコーラを箱買いした結果、あんまり飲まねえな、と思ったイカ。
いや、だから、ファンタジーレムルズじゃなくて、ファンタジーレルムズだっつって何回言ったらわかんだよ、だなんて。
どういうことだ？あ、言い間違いね。なるほどね。そういうのは今ありますけど。チャオチャオ
チャオチャオ